この番組は関東ネットラジオリンクの協賛でお送りしております。はい、まあそんなこんなで虫マゼルさん、
はい、
僕は怖くない初のS 女性
S なんですか
出演者ですよ。僕はタジタジですよ、
ね、吉田会長ともあろうかと、
僕ド S で鳴らした全員に無茶を言ってきた僕が、
はい、
これで薄い本一冊できるんじゃないですかね。
そうですね、あの対談集で、
対談集、
まあ、わかんないけど
同人誌って
言います。同人誌って言うんですね、はい、ごめんなさい、
いやー、ちょっともうぐったり疲れてはいるんですけども、はい、まあ、やっぱり虫食いの啓蒙をね、まあ僕もちょっと門を開くために、協力したいなと、
はい、
トウモロコシの会でも、思いましてね、やっぱりその漫画から入るのがいいんじゃないかなと思うんですよ。うん、
はい、
まあ実際虫マゼルさんも漫画から、
そうですね。
虫食いに入っていったわけですから、はい、まあ、セミを食べた少年を受けて、他にも虫を食う漫画はたくさんあるんじゃないのかと。
はい。
はい、
どうですかね、まずはそのセミを食べた少年とよく間違われた日野秀志先生。
あ、日野秀志先生のこ の, あのセミを食べた少年が日野秀志だって言われていたのは、
はい、
今ちょっと今日持ってきたんですけれども、はい、このセミの森っていう、
はあ、
まあ、でもちょっとこれ食べてはないんですけどね、
電気恐怖劇場、はい、セミの森、
セミの森、
はいはいはい、これはどういう話なんですか。
これは田舎で遊んでたらセミに襲われてセミ人間になっちゃったよっていうだけの。
あ、でもセミ人間になるところは共通してるんですね。
そうなんですよね。で、セミの大群に襲われるっていうことと、
うん、
まあ、最後セミ人間になっちゃいました、
うんうんうん。
っていうところだけしか共通点はないんですけれども。
実際窓からセミがバリーンって割って。
そうですね。で、襲われ。
はいはい。
兄弟が。
姉と弟と。
ちょっと生めかしいね、お姉さんがセミにチューチュー吸われ。
あ、ここら辺はちょっとフェティッシュな描写ですね。
犯されているという
なんか比喩かもしれないですね、うん、どうしてそういうゲスなことを言うんですか。
あ、まあでもそういうことだと思いますよ。
役割かなと思って、
多分この弟はお姉さんに対して結構性的な目で見ているんだけど、それは良くないから抑圧しているのがセミとなって現れてるんじゃないですか。
あ、そういう解釈ですか、うん、あ、そうですね、お姉さんが
実際レイプ的なことされてますね。
セミに襲われてるシーンとか大変こう直接的な
何かですよね。そうですね、強姦的なシーンですね。で、それが実際セミ人間に自分がなるっていうことは、つまりそういう比喩なんじゃないですかね。
なるほど。
日野秀志先生ならでのポエジア。
深いですね、
なるほどね。まあこれは確かに、これがセミを食べた少年と間違われる場合が多いと。
はい、ただまあ日野先生はね、そんなに虫の話は大変多いんですけれども、はい、虫をむっちゃむっちゃ食べてるっていうのはね、そんなにないんですよ。
ああ、そこら辺の変態性はないですね。
うん、
あ、変態性って言っちゃダメか。
古賀真一先生の方がちょっと多いですよね。はい、虫
エコエコアザラクでおなじみ、
おなじみの小田真一先生、はいはい、女の子があんまり可愛くないのがまたたまらないっていう、
はいはい、小田先生の虫食い漫画ではどういうのがあるんですかね。
ですね、私が一番お気に入りなのはちょっと今日も持ってきたんですけど、この幼虫、
はいはい、怪しい虫と書いて幼虫、
怪しい虫と書いて幼虫、
なんかエイリアン的なやつが表紙になってますけど、
ね、これはちょっとざっくり説明しますと、
はい、
天変地異が起こると、
うん、
地球上で、
はい、
大きい地震だの災害だの、
うんうん、
そうすると人類はその非常時に合わせて自分を変えていかなきゃいけないんじゃないか、
はいはい、
ということで、こう大変生命力の強い虫に人類が変わっていくんですよね。新人類が虫なんですよ。
あ、虫に人間はなっちゃうんですか。
虫的な能力をこう身につけたら、
はいはい、
地球のこう天変地異に合わせて非常時も生き残れるんじゃないかっていう、
おー、
まあ、そこまでは SF なんですけども、
はいはい、
なんかこうさなぎになってみたり、変身してみたり、
はい、
でも虫って共食いするじゃないですか。
うん、まあそうですね、はい、
よく狭いこう虫かごで飼ってたりすると半分ぐらいになっててもうむちゃむちゃ食い合ってたりするんですけど、
はい、
でこれもその虫は共食いをするので、虫人間になったら虫食べるよねっていうだけの理由で、こう虫をモリモリ食べるんですよね。この山場で。
食ってますね、
はい。
非常に印象的な。
これもね、タランチュラ頬張ってますよね。
あ、
これもね、やってみたくて一回タランチュラ食べたんですけど。
この、行っちゃった目で。
行っちゃった目で、
うん。
ちゃんとこう、布団に潜り込んで、タランチュラ食べてみました。
うふふ、父さんのたたりだよ、きっと。 つってむしゃむしゃ。
むしゃむしゃ、プシャ
プシャ。プ
シュ。これね、虫人間になる兆しと古賀先生の解釈です。
なるほど。
トモ食いしたら虫だよね。
ちなみにタランチュラどうだったんですか？
あ、すっごい美味しかったですよ。
毒は大丈夫なんですか？
毒はね、実はないんですよ。
ない？
毒はなくて、まあ、牙が大変鋭いので、噛まれたらちょっと痛いなっていうのと、
はい、
あとお尻のところに刺激毛っていうのがあって、
はい、
ちょっと身の危険を感じると自分でこう猫がこうシャシャシャシャってこう描くように、
はいはい、
自分のお尻の毛を足で蹴り飛ばして相手に刺して、
はい、
で逃げるんですよ。なので、まあ、人間がそれ多分刺さってもちょっとかぶれるとかそれぐらいじゃないですかね。
あ、本当は毒ないんですね。
そんな猛毒っていうのはね、まあ一匹、何百種類の中の数匹はいるんですけれども、
クモの中では、
クモの中ではまあそんなにいないし、まあ日本に輸入されてるペット用ので、な猛毒っていうのは実際なくって、
はいはいはい。
で、まあ、日本に輸入されてるバードイーターとか呼ばれてるモフモフの可愛いタランチュラとかは、なんかね、ラオスの方で行くと市場とかでね、こんな大きい洗面器に素揚げが山積みになっていて、なんか食用として売られてるんですよ、うん、
なるほど。じゃあ実際食べると美味しいんですね。
すごい美味しかった
ですよ。どんな味なの？クリーミーなの？
もうね、カニ味噌でしたね。
おお、
へへへ。ネイキッドロフトでイベントやった時に、はい、壇上で素揚げして客に食べてもらったんですけど、
うん、
いや結構ね、奪い合いの勢いでしたね。やだ美味しいみたいな。
足とかは全然違うんですよね、うん、多分身の真ん中の方とかが、
お腹のところですね、
は
い、でもね、足もね、ほらカニも足バキって折って中身をほじほじして食べるじゃないですか、あんな感じで結構お客さんみんなチューチュー吸ってて、
あ、じゃあカニっぽいんですね、まあ、見た目も似てるし、
まあ見た目似てると似るんですかね、ほとんどカニでしたよ。
なるほどね、うん、ほらジョジョの奇妙な冒険の第4部で岸辺露伴が、
あ、クモ食べますよね、
味も見ておこうペロペロつって、小市くんがうげーってなってましたけどあれは小市くんが非常識だったってことですね。
うん、クモは本当に岸田さんが食べたら多分ゾロウグモサイズのクモで、
はいはい、
ちょっとタランチュラとはまた別物だと思うんですけど、
はい、
あっちはね、豆系の味で、すごいこう和食にぴったりな上品な味なんです
よ。ああ、もう懐石に出してもおかしくないみたいな。まあ、ただ岸辺露伴生食ですからね、そこら辺がちょっと。
生食はちょっといただけないですね。
うん、もしクレームっていうか、ダメだよって言うとしたら、生食はダメだよっていう。
あ、でも生食といえば、この間の愛沙さんがザ・シェフのクモを
見つけ
て
くださ
って
、
あ、そうですね、あれも虫マゼルさんが探していたの、ツイッターで、はい、あれはどういうのを探したんでしたっけ？
あれはですね、味沢さんを含んだ一行が、
はい、ザ・シェフの主人公の味沢、
そうそうそうが、なんか相談しちゃうんですよね、セスナが墜落かなんかして、
はいはいはい。
で、お約束のようにその一行にわがままお嬢さんがいて、
はい、
こんなもの食べれないわよ、私の食べ物はどうするのよキーみたいな、
うん、
わがままを言い出して、この味沢さんがこう黙々と食料探しにこう力を注いでくださるんですけど、
はいはい、
虫は生で食うとうまいんだぜってとんでもないこと言い出すんですよ。
あ、そこはとんでもないこと
なん
です
ね。なんでこいつと思って。
もちろん生食っていうのに引っかかってるんですね。
生食はね、やっぱりちょっと寄生虫問題があるので、
はいはい、
あまり良くないですね。
雑菌とか、
うん、雑菌、まあ雑菌ぐらいで死なないかなとは思うんですけども、 あとちょっとアレルギーがある人が反応したりするので、
なるほど、
やっぱり火は通したいですね。
あ、まあ、そう、何言ってんだこいつって思ったんですね。むしろですも、僕はその前段階であ
れ
何
むしろ思いますよね。どうですか？
あれはでもなんかあれでもすでにチョコの味だっていう、
う、
味覚が鋭敏で、うん、
はいはい、
もうもう世界でも指折りのシェフのはずの
味沢さんが、何を思って、
クモは、はい、チョコの味がすると生で食べると、
はいはい、だから美味しいよって、
そう、そうですね、ええ、
じゃあチョコの味なんかしませんよ。
味沢ディス、
味沢ディスですよ。誰だチョコはっていう、
本当は、まあ、ジョロウグモとかだったら豆、
豆ですよ、豆、
タランチュラとかだったらカニ味噌、
まあね、ちょっとこの素晴らしいシェフの味覚にこっちが追いついてないのかもしれないんですけども、毎回思いますね、クモを食べるたびに、誰だよチョコとか言ったの。
でもなんかチョコの味がするって都市伝説化してますけど、それやっぱりシェフの、ザ・シェフの影響なんですかね。
でも小学校の時に、はい、近所に M 君って、ま、学ぶ君、
はい、
M 君って言ったのね。転校生の子いて、
はい、
割とやんちゃな子なんですけど、北海道だと鬼グモってか、
鬼グモ、
抹茶色の、もう到底食べたくないと思うんです。チョコっぽいです。 で、それを、
見た目はね、
うん、あの、小学校の時にバッと口に入れて、キレって噛むんですよ。
ほう
で、さっきの、あの、古賀先生の、幼虫じゃないんですけど、あの、なんていうか、お尻っていうか、お腹が、口の外に出てて、プシュッっていう感じなんですよ。
はい。
で、見る見る見る見るって、ちょっと白い、多分糸かな、なんか、チルチルチルって出てきて、
うん、
で、もじゃもじゃ食べた後で、こっちドン引きなんですけど、すぐに。
当時のアイスさんまでドン引きされてたんですか？
ドン引きして、え、食ってんのって思ったら、チョコっぽい、チョコの味するって言ってて、だから僕の小学校の時にはもうあの、雲イコールチョコって割と通説でしたよ。
それは実体験ですもんね。
実体験ですよね。
そうですね。
でもね、アジサラさんの前にその原因があるんですよ、チョコって言われたのは。
ほう。はい。
だけどね、冒険手帳とかいう、子供向けのサバイバル本があって、今復刊されてるんですけども、
はい、
そこにチョコの味って書いてあるんですよ。
もしかしたら鬼蜘蛛を生で食べたらチョコの味が。
するかもしれないですね。
なんか、色はチョコっぽかったです。
私もね、鬼蜘蛛は食べたことないので、ちょっと今まで味沢さんディスったの申し訳ないかもしれないです。
あと、生のカミキリムシ、
うん。
多分ね、幼虫のこと言ってるんだと思うんですけど、生のカミキリムシは、刺身のトロの味がすると。うん、
それはね、同意できますね。
あ、そうなんですか。あ、それはじゃあ、味沢はディスるまでもないと。
ディスるまでもない
です。あ、それはザ・シェフで言ったんですね。
ザ・シェフで。
半分認めてやるよとは思うんですけど。
カミキリムシ硬そうなイメージありますけど、
そう、なんかね、とんでもないことは言うんですよ。だからその後、生で食べても火を通してもお腹に入っちゃえば一緒じゃないっていう、
おばあちゃんみたいなね。
いや、あとそのザシェフの全てを否定するようなことは言うお嬢が言ったんですけど、ね、多分ね、
お嬢が最後ね、こうそこら辺の虫を無造作に捕まえてボグボグって食べて、
はい、
このお嬢のお月みたいな人がまたこう昭和の金持ち描写的にいるんですよ、
はいはいはい、
お嬢様生でって言うと、で、今の愛さんがおっしゃった、お宅に入れば一緒じゃないって、もぐもぐ食べるんですよ。
そうですね。それ、ザ・シェフ。
料理っていうものがもうなくなっちゃいますよね、もうね。
ああ、いろんな問題のある回なわけですね。なるほど。他にはなんか、あ、そうそう。僕ね、セミの話はよく出てましたけど、やっぱりセミを食べるといえば、僕にとってやっぱりアタゴール物語。
ああ、猫の漫画ですね。
そうです。増村博先生のアタゴールシリーズの中で何回も書いてますし、その中でもアタゴール物語、まあ、初期の方のやつですね。
はい。
で、セミの天ぷらを食べると。これがね、
子供。猫店長なんですよね。
そうです。まあ、まあ、8割方猫なんで、人間もいるんですけどね、はい、天ぷらとか。そういうやつの中に、あれ、どこ行ったか。あのね、セミの天ぷらを食べる描写がすごく美味しそうで、
僕はもうね、
子供の頃から、セミの天ぷらだったらちょっと食べたいかなっていうことは思ったんですよ。
私の個人的にこれ再現したことあるんですよ。
あ、セミ店。
セミの店。
あ、猫がやってるセミの店。
セミ屋さん。
あ、セミ屋さん。
ちょっと下北の居酒屋さんを一日だけ貸してもらって、
はい、
カウンターでセミを出すっていう。そうなんだ。はいよセミ店一丁ってやりたかったんですけど、
はい、
なんかあまりにも人が来すぎてしまって、
はい、
全然回りませんでした。100人ぐらい来てしまって、
でもそれは増村ヒロシファンとかではなく、
いや増村ヒロシファンなんじゃないですかね。
あ
俺もあの客になりたい。
でもね、おいしそうなんですけど、擬音が良くて、処理処理処理処理最近のセミは薄味でね、その点去年風鈴森で捕まえた猫ゼミは脂っこくていい味してますよってサングラスかけた猫がいて、でこれうーめってタクマですね、まあ、本当はタクマの偽物なんですけど、
うん、
がうーめザクザクって食べる、これがねうまそうなんですよ。
いやこれね、本当虫食い漫画の中でナンバー3に入りますね、
うん、ナンバー3ですか。こんなにうまいのに感情はどうか2枚ですよ。
うん、
セミの天ぷらいいな、処理処理、
これいい描写ですよ。またそのね、確かにね、脂っこいセミとそうじゃないセミっていると思うので、
はいはい、やっぱり油ゼミとかの美味しいんですか。
油ゼミ美味しいですよね。
僕が初めて食べた感想としては、
はい、
セミの成虫と幼虫って言いますよね、はいはい、で幼虫っておそらくまあ想像するに、
はい、
ちょっと美味しそうじゃないですか。 ちょっとどちらかというと。
まあ、見た目のグロスは別にして、詰まってますからね、カロリーとか、タンパクとかが。
で、ちょっと、僕は、もたれる感じがしたんです。
あんまり食うと。
ちょっと重いなっていう感じ、一匹目からしました。ちょっと重いっていう感じで。
やっぱりその、高カロリー、高タンパク、高脂質。
かなり。
相当エネルギーありますよね、あれ。
ちょうどそのセミ会の時に、今日はもう、セミでお腹をいっぱいにしようって思ったんですよ。
はい。
ね、もう、腹いっぱい食って帰ろうと思ったんですけど、多分どうですかね、そんな数は食えなかったです、多分。
あ、腹ペコで行ったのに。
腹ペコで行って、散々もうそのセミ採集をした後なのに、多分ね、10匹は全然食べれてないですよ。
なるほど、なるほど。でもそれ逆に言うと、まあサバイバルになった状態だったら、本当に1、2匹捕まえれば、1日持つぜって。
あれ、持ちますよ、ね。
だからその非常食っていう考えは非常に合ってると思いますよ。
はい、まあそういう意味でもそうだし、まあ平時においても、セミバーやったら儲かると。
いや、そのね、セミをストックしとくのが大変大変。
ああ、まあその、
えらい大変なんです。
仕入れの問題はありますけどね。
寄生虫に関しては、多分アブラゼミのはちょっとやっぱ脂っこくて、
はい、
日暮らしが、非常に美味しかったです。
それはどういう味なんですか？
日暮らしはね、割とお腹の中が日暮らしの方が空っぽっていう説があって、
はいはい、
だから辛いんですよね。
なんか、
じゃあ本当に世間的なイメージと一緒なんですね。油ゼミは油切ってて、日暮らしはカナカナカナカナカナカナっていう、軽い、クリスプな感じ。
ね、大きさもちっちゃいですし。
はいはいはいはいはい。でもほら、この、アタゴール物語では、うちはセミ料理の専門店ですから、人間のお客さんは少ないんですよ、って、店長が言ってますけど、まあ、実際やってみると人間のお客さん来る。
人間のお客さん、人間のお客さん100人ぐらい来ましたからね。
ねえ。
猫だったんですかね。
あ、本当はね。
バカされたのかな。
そうですね。これはね、僕は食ってみたいですね。セミの天ぷらは。
まあ、セミを食べた少年の、もういじめられっ子役ですから。
まあ、セミの天ぷらを処理処理って食いたいんですよ。
でそれもメルヘンの店で。別のプロジェクト
でね。うめってやりたいんですけど。あ、そうですか。もうちょっと驚々しい感じで食わなきゃいけないんでしょ。
うえーってやってください。
他に何かありますかね、虫食い漫画。
虫食い漫画はですね、あとなんだろうな。あと斎藤孝夫の、もうそのままなんですけど、サバイバル。
確かに。はい。
あれで、毛虫を蒸して食べるシーンがあるんですよね。
あったかな、はいはい。
富士の樹海で、なんかアメリカの軍人と二人でさまよっていて、
はいはい、
なんかそれすごく植えるんですよ。
はいはい。
こう目の下にクマができちゃうぐらい植えるんですよ。
よくある描写ですね。斎藤孝夫の。
そしたら、主人公の男の子が、ヘラチョコのくせに割とこう白色で、
うん、
なんかアフリカの記録映画で見たことがあるとか言い出して、
うん、
原住民は毛虫を蒸して食べていた。
それ多分食人族です。
食人じゃありません。
あ、ごめんなさい。
ネコ
ペッティ系ですよ。それ世界残酷物語とかですよ。多分。でも多分そうでしょ。モンド系でしょ。
モンド系かな。
あの少年が見たとすれば。
まあ、いい
記録映画じゃないんですけどね、本当は。モキュメンタリーです
から。モンド映画。モンド映画です。毛虫を食うと。
はいはい。
まあ、いいですよ。で、その毛虫を蒸して食べるっていうシーンがあるんですよね。
はいはい。
それもちょっとやりたくて。桜ケムシって桜の木にいっぱい毛つくケムシ
いるじゃないですか。ああ、いる、ああ、やだ。
で、あれを食べたらもうすっごい美味しいんですよ。
マジですか？
いや、私ね、桜ケムシ推しって自分でずっと言ってるんですけど。
ああ、虫面の中では。
虫面の中では。桜ケムシが私の一推しなんですよね。
どんな味するんですか？
桜の味。
まあでも確かにそうなんですよね。その木とか、その植物についてるのってその味がしますからね。鮎の、腹渡は苔のね、スイカの味がするっていうのは苔食ってるからですし。
なんかこう、プチッとかじると、
はい、
ちょうどこう、切り口がこう、ピンクの樹液みたいなのがじわーっと出てきて、桜餅食べてる時のふわっとした桜の香りがするんですよ。
お、ちょっと食べたくなりましたよ。
でしょ、あれ
蒸しを蒸して食べるんですか？
揚げるとね、中身が飛んじゃうんですよ。
はいはい、水分が多いから。
なので、まあ、蒸すか焼くかどっちかよくて、蒸した方が一番素材の味が引き立ちます
ね。ああ、じゃあサバイバルはちゃんとそこら辺やってたんですね。
で、主人公の少年も悪くないってもぐもぐ食べるんで。
悪くない
悪くない。
悪くない。
褒めてないです
よ。サバイバルはでも飯食う描写はうまそうでしたよね。ゆり根を作って食ったりとか。
ミミズうどんとかもありますしね。
ミミズうどんもありましたね。
チュルチュルって。
確かに斎藤隆は割とうまそうっていうか、うん、食べてみたくなる、うまそうっていうか、あ、これ試してみたくなるっていう力はありますね。あと僕はね、やっぱりこれ決定版だろって思うんだから、
それは、はい、
鉄鍋のジャンの、
はい、
ジャン R になる前のね、
はい、
あの鉄鍋のジャン無印の方の、
はい、
まあ、最終対決ですよね。
これですね、
これあれですよね、
これのダチョウ料理対決の時の
これは最高にうまそうに見えます、
あのジャンはこれは決定版だろうと思うんですけれども、まあ、やっぱりそのまあ、ダチョウっていうものをね、あのすごい淡白で赤身ばっかりで辻張ってるし、どううまく食わせるのかっていうのをその残った3人の決勝でね対決するっていう、まあ、展開なんですけど、まあ、ジャンは一応前菜としてその前に一応虫食わしてるんですよね。
ミミズを食べさせてますね、
うん、ゲンゴロウとかも食べさせてますよね。
でもゲンゴロウはあの食材としてネットショップとかでも売ってますしね。
はいはいはい。でまあ一応なんだろうな、まあうまいぞ、あれうまいみたいな感じにはなってますよね。まずそのあのアペリティフの虫食うところでは、
ずっとドヤ顔ですよね。
あれちょっと待ってください、ね、今ねすぐ出てこないんですけどね、あれいつ虫食わしてましたっけ。
調理の初めぐらい、
調理の初めぐらいですよね。じゃあ
これは
もう、ね、ミミズ、うわー、それはミミズやーって大谷道郎が。
うなぎみたいな太さのミミズ
ですね。そうですね。しかも、うなぎ入れるような質に入れてますからね。
そう
楽しい楽しい、ダチョウ料理の始まりだ。作ったものは残さず食うんだぞ、お前ら。まあ、一応21世紀の料理っていうお題なんで、まあ、21世紀はサバイバルの時代だから、虫も食わなきゃいけないっていう、はい、虫混ぜるさんとちょっと思想的には被る。
まあ、うん、おっしゃってることはまともかなと思うけど、はいはいはい、この、カカカカカっていちいち笑うのは何なんですかね。
でね、ちゃんと泥抜きとかもしてね、うん、あの、無菌のものをちゃんとやってます、
ね。泥抜きはね、必要ですよね、
ミミズだったらね、うん。で、上がったらくるくるくるってこう、なんか、なんていうんですか、おせんべいみたいな、トグロっていうか、なんか、ナルト模様みたいな、
うん、キュッてこうちゃんと収まり良くなってますね。
ですね。これ本当になるんですかね。
広いところで
ワームとかは、ワームとかは上げるとむしろピーンってなるんですよ。
はいはいはい、はい、これじゃあ丸々描写っていうのはリアル？
あの丸々のはちゃんとこの彼があの切り目とか入れてたんじゃないですかね。
なるほど。
真っ二つにして泥抜きしてるから。
あ、そうですかね、あとは丸々ような下ごしらえをしてるっていうね。そうそうそう、
切り目を入れて綺麗に。
ジャンなるやりかねないですね。
うん。まあ、蔡会長はすごい青ざめながらも、ふんみみずぐらい、へでもない。これぐらいでひるむようでは、中華連盟会長は務まらんのじゃ!5匹一気にガブって。まあ、蔡会長はね。
貝原雄山も似たようなこと言ってますよね。おしんぼで。
あの虫は食うべきだって。
あの、そんなの偏見だ。ホヤの方がよっぽど気持ち悪いだって言って。
なるほど、ね。
それ
は、ね、まあ、蔡会長だって中国人だから食べ慣れてるんじゃないですかね。中華連盟会長だし。
絵がすごいな。
で、大谷もまずそうに食ってますね。
だけど口から溢れるぐらい入れてる。
食って、これで文句ははるんはい、秋葉ばって。食えない、喋れないぐらい水頬張ってますけどね。でもまあそういう虫の前菜をまず料理中に食べさせて、はい、まあ、これは実は、序章に過ぎなかったですね。前振りなんですよね。で、まあ、ダチョウをさっきも言ったように、あの、赤身ばっかりで硬くて、
うん、
まあ、霜降りみたいなのがないから、食いにくいと、
ええ。
濃厚でもないし、味が。どうするかっつったら、魔法をかけるんですよね。
そうです。
マジックボックスに。
入れるんですよ。
入れて、で、またもう一回出すと、なぜか霜降り肉になってるんですよね、ダチョウが。
そうですね。その前になんか袋からまた別のものは、その肉に振りかけるというか、入れてるんですね、ボックスに一緒に。
あの、ボックスになんか変な袋をバーンって入れて、で、なんかバーンってシューとかやって、またバーンって、バンバンよしとかね、なって出してみると、なぜかダチョウの霜降り肉になってた。
サシが入ってる。
そう。
サシが入ってる。
ええ。で、
なぜ差しが入るんでしょう
ね。ねえ、なんでよ、これが秋山の魔法だーって言ってましたけどね。
だって
ね、差しって
油じゃないですか。
そうなんですよ。
死んだ肉にどうやって油が入るのかと。
これはもう、僕も読んでて全く見当つかなかったんですよ。
まあ、なんですね。
で、まあ、大谷日道がちょっと時間稼ぎしようとして、まあ、わしは食わへんで、こんなもんって言ってるのを、ちょっとジャンが焦るんですよ。
珍しいですよね。
ねえ、まじ、この魔法は、 時間が経つと溶けてしまうんだ。
あれね、あれあのいい付箋ですよね。ね、
あれいいです。まあ最初大谷一度は食べないで他の審査員が食べて、
まあこれも蔡会長が、
そうですね、
まあいい加減にしたまえ大谷くんつって、うんベロベロ、ごくん、ほほわー、これはすごいすごいぞーって、うん、うん、君たちは食わんのか、わもったいないの、わしは持っていただくぞ、これずらーり、うんバクンって、たらもう審査員たちがみんなもう食い出して、こんなにミルキーで甘い肉は初めてじゃ。生肉ならではのこの柔らかさ、そしてこの刺しもただの刺しではこういかないぞ、ダチョウの淡白な味を壊さない上品な甘みがある刺しだ、ベタ褒めですね。でみんなが食って、まあ褒めてるから、もう大谷日同もこれはこの皿はこの皿を食べるのはわしや、この皿はわしのもんやれ、わしが食うんやで。大谷日同ほんと最強のツンデレですからね。
そうですね、確かに。
うまいもの出されるともう
食べないわけ、
食べないわけなんで、ほわーってなりますからね。
最終的には。
もう、クリムゾンですよね。悔しい、でも、美味しい。舌が感じちゃう、ビクンビクン。
先生、わかる自分
で嫌だ。わひの肉って、もう、もぐもぐもぐもぐって、ほ、ブンブンブンブン。これは、なんやこの肉。これはダチョウ肉か。ダチョウ肉がこんなとろけるよ。甘くなるわけないやろ。まだ口に残ってる濃厚な旨味。これはただ牛や豚の脂肪を加えたわけやないで。一体何をしたんや。そしてダチョウ肉特有のきめ細やかで舌にまとわりつくマットな食感。しっかりととろけるようで噛み締めるほどに味が出るクリーミーな、それで鮮烈な、まるでチーズ。いや、それ以上の。とにかく、これはただのダチョウ肉やない。全く違う次元の肉に生まれ変わっとるでー。ベタ褒めです、
ね。ベタ褒めです、ね。
これ、なんでこうなったんでしたっけ、虫もアゼルさん。
そんなの。決まってるじゃないですか。他に何か理由がありますか？
ここまでダチョウの肉を美味しくできる魔法といったらやっぱり虫しかない
ですね。
虫の中でも
ね、あの霜降りに見えるものって何でしょう？
皆さん3秒考えてみてください。
はい、
3、2、1。はい、もう分かりですね。白くて霜降りに似てて、うん、甘くてとろけるようにクリーミーで、うん、チーズ、いや、それ以上の濃厚な味。ウジ虫ですね。
虫ね、ウジ虫。
まあ、なんか、ウジ虫の卵みたいなのを肉につけて。
そうですね、一応、あの、肉の、
ハエをつけた。
ハエをいっぱい、無菌バエを入れたんですね。
はい、で、そこに卵を。
卵全部。
成長が早いですからね。
そうですね。は
い
は
い、
で、生まれたウジは、その、肉の中にこう、潜り込んでいくわけですよね。
本当かなと思いますけど。
微妙ですよね。すぐ入れてすぐ生まれました。
で、それをなんか催眠ガスかなんかに眠らせといて、うん、だからその眠ってる間に食べなきゃいけないよ、つって。
本当はね、腐ったタンパクにしかつかないので。
ですよね。
ちょっとどうかなと思うんですけどね。
まあ、それも秋山の魔法。まあ、
アルジェント先生大好きなウジ虫ですね。
アルジェント先生。
本物使いますもん
ね。使いますよね、アルジェント先生。
あ、そうなんだ。
まあ、あの、
ダリオ・アルジェント。
ジュニファー・コネクトが叩き込むんですよ。
そうそう、
嬉しそうだな、おい。
イタリア人はやることが違いますね。
あとね、あの、ほら、あの、天井からウジ虫が落ちてくるシーン。
はいはいはい。
サスペリアのある2でしたっけ？
あ
ー。あの、バレ
ー
学校であって。
うん。
で、あれも、あの、本当に、あの、撮影が真夏だったんで、うちが湧いちゃって、
はいはい、
本当に天井から降ってきて、で、キャーっていうシーンがあるんですけど、はい、いや、人たち本気でキャーって言ってるんですよ。
まずいまずい、カメラまずい。
もう、アルジェント先生大好き。
まあ、
さておき。
あとは、実際なんかその、ウジ虫のチーズってありますよね。あれイタリアじゃなかったでしたっけ？
でも
あれ
なんかね、最近禁止されたらしいんですよ。
らしいですね。
ちょっとあれを食べなかったのは一生の不覚ですね。
それはあのやっぱりその病気とかそういうことですか？
寄生虫問題だと思うんですけども、
なんかあのネットで読んだだけの情報だと、ね、もうあの跳ねて顔に飛んでくるぐらいあのウジ虫が元気がいい。
結構ね、そうそう、栄養たっぷりなウジ虫
で。ウジ虫ってそんな、
あ、でもね、ウジ虫ってすごい元気ですよ。ちょっと今年の夏、あの大変なウジ虫体験をしてしまいまして。
はい、あの聞きましょう。
大変って虫虫なのかと。
いや、もうゴキブリを普段食べるように家で増やしてるんですけども。
話の入り方がね。
夏ってあの一生懸命皆さん交尾するので、交尾しすぎてあの力尽きて死んじゃうゴキブリがたくさん出てくるんです
よね。復調死したゴキブリが、
そうそうそう、
はい、
なんかオスがよく死ぬんですよ、夏って。
幸せな死に方ですね、それ、
うん。まあね、あの、役目、お役目ごめんで。
はい。
で、あの、いろん、あの、で、ゴキブリ狭いところにこう張り付くのが好きなんで、こう、卵の紙のパックとか、いろんなものを巣箱に入れてるんですけども、はい、ちょっと掃除が行き届かなくって、その真夏という環境もあって、
うん、
一番下のシートを剥がしたら、結構な数が死んでいて、そこに、まあ、見事なまでに、プリプリのウジ虫が、ドチャーっていたんですよね。
おぉ、もう元気、元気。
剥がした瞬間、プリプリのが、もうアルジェント先生の、あの、例の映像のように、バーっていて、ちょっとさすがに一瞬引いたんですけど、
はいはい、
ちょっと嫌だ。確かにね、小映えがブンブンしてるなと思ったんですよ。
はいはいはい、
あ、
思ったんですけど、アルジェント先生、アルジェント先生、アルジェント先生、
3回唱えるのなんかあるんですよ、それ。
3回唱えたら、平気になりました。よし、OK! 便利ですね。やっぱね、好きなものを思い浮かべると、ちょっと許せるようになるんですね。
はい、そうですね。あんま納得はいかないんですけど。まあね、まあそんな、虫混ぜるさんでしたら、でも、数秒引いてしまったウジ虫。
うん、でもほら、ウジ虫といえば、
はい、
あの、太陽の帝国っていう、
はいはい、
スピルバーグ監督の、
はい、
有名な戦争映画じゃないですか。ね、あれで、あの、強制収容所には主人公の、あの、男の子が入ってしまって、
はい、
ちょっとこう食料が乏しいんですよね、栄養が足りなくて。
まあそうでしょうね。
でもその食料にウジ虫が湧くんですよ、うん、扱いがひどくて、
はいはい、腐った食べ物に。
そう、でも彼はあの単にすごい純粋な少年なので、ウジ虫はアミノ酸がいっぱい取れるんだよって言って、
また知識はあるんです、
ね、そうそう、知識があるんですよ。もうクレバーな男の子ですね。こうスプーンに山盛りのをこうすごい嬉しそうに食べるシーンがあって、
はいはいはい、はい、
周りのこう女性陣は嫌な顔してるんですけども、まあそんな感じでこうたくましく育っていくっていう話なのかなっていう、
あっていう映画なんですね。ウジ虫食って
頑張るぞ、山盛りの美味しそうなんで、美味しそうに食べるんですよ彼が。
あ、でそれ見て虫混ぜるさんもも
う、まあ、あれはちょっとね、あ、ウジ虫美味しいのかなって、あれを見たのは中学生頃なんですけど、
はい、
あの時すでに、あ、もしかしてウジ虫美味しいって思いましたね。
ちょっとね、動くリゾットみたいな感じで、そうそうそ
うそう、プチプチっとして、まあ、実際に食べるとザ・アミノ酸って感じなんですけど、まあ、
なるほど。で永田さんもなんかそれについて、
それを聞いて、戦場からの脱出っていう映画、 5年10年も前じゃない、つい最近、結構最近の映画、
はい、
でクリスチャン・ベール主演の、まあ、戦争映画なんですよ、
はい、
東南アジアで捕虜収容所に入ったかなんかそんな感じの、
ほうほう、
でクリスチャン・ベールがそれでマシニストバレにガリガリに痩せるっていう、まあ、彼のお得意の痩せ芸というか、なんていうかですよね、
痩せ芸
痩せ芸というか、まあまあ、肉体改造芸というか、はいはい、でそこでウジ虫を食うシーンがあるんですが、
ああ、
まあ、捕虜収容所で食料がなくて、
似てますね。
これも貴重なタンパク源だっつって。
うんうん、同じじゃないですか。
かなりもう目がいっちゃってる状態で、とにかくむしゃむしゃ食う、はいはい。ただそのシーンがすっごいリアルというか、はいはい、多分本当に、あの、クリスチャン・ベールのことだから、役者魂全開にして、本当に食べてるんじゃないかなって思わせるほどの、見事なウジ虫食い。
なるほど。
っていう素晴らしい映画が。
なるほどね。それは食べてんですかね。で、
食べてると本当に見てて思います。いや、本当に食ってるこいつ。
さっき気づいたんですけど、その太陽の帝国の主人公の少年が、
クリスチャン・ベールなんです。
何それ。
じゃ太陽の帝国の時も食って、やっぱ味に目覚めて、アミノ酸が豊富で美味しいな、つって。
ありえますね。
え、あの少年がもう
ウジ虫2回、少なくとも2回食ってるってことになります
。あんまりないですよね。
何、ウジ虫俳優。
しかも美味しい、美味しい。
虫俳優。
虫食い俳優。
で、今、バットマンだったらね。
あ、バットマン。
そう
か、
そうか。そうか、コウモリだからね。あ、バットマンになる伏線があったんですね。
大変。ちょっと追っかけちゃうかな。今から。
英才教育ですよ、だからもう本当に。
大発見です
ね。それはびっくりですね。つながりますね、虫食い。
ああ、ウジ虫俳優、クリスチャン・ベール。
いや、本当に見てください。本当に食ってると
しか思えない。あ、俺それ見てないから見てみるわ。え、何ですか、もう一回行ってみて。
戦場からの脱出。
はいはいはい。
私も見てないな。
じゃあちょっとね、太陽の帝国と戦場からの脱出をね、合わせてみて、ウジ虫映画祭。
そうですね。
あの、時を超えた、
あの、ウジ虫映画祭。あ、じゃあ特典として私、ウジ虫料理を。
あ、いいですね。
ああ。
まあなんかその虫食い描写だけ集めたね、やつとかもいいかもしれないですね。
そうですね。
まあちょっと漫画から離れちゃいますけど、映画とかね。
うんうん、ミミズバーガーとかね。
ミミズバーガー
ね、
まあそのまんまはありますよね。一人しか食べてないんですけどね。
あ、そうなんでしたっけ、
食べてるのが一人っていうのは有名で。
ミミズバーガー何でしたっけ、
ミミズバーガーは、なんて言うんだろう。いや、もうね、背景とか全然わかりますよ。
はい、
あ下品な映画だなって思っただけで、あの子供の時は見ました。
何の映画？
映画で、あんな、なんだっけ、ミミズ。
ミミズを食べてミミズになるんですよね。同じですよね。セミクイション
の映画。ミミズを、あ、名物かなんかで売り出すとかでしたっけ？ちょっと忘れちゃった。あれ、
なん
か
食べた、なんか最近あの、
いろんな人に食わせるんですよね、あのミミズを。そうそう、
あのミミズを、なんかね、なんだっけな、なんか都市開発みたいので、その自分たちの土地が取られちゃうので反対運動をしてて言ったとこまで覚えてるんだけどな、
あでハンバーガーとかではなく普通に
そう、あのチュルチュルしたものを食べさせて、
ザワームとは違いますもんね。
違いますね。
あれ誤解かなんか
です
か
ね。誤解なのでね、でもね、あの俳優が頑張ってね、ちゃんと食べてるんですよ、ね、
で、あの食べた後、あの下半身がみんな、あのミミズになって白い液を吹きながらなんかこう
ニチャニチャ絡むんですよ。
本当頭の悪い映画ですね。
なんか最近あれ復刻版出てなんか安く買えるんですよ、
ね。ああそうですか。
でもタイトルはいまいち思い出せない。
で最後みんなにそのミミズ食わせたじいさんはなんかあのトラックに轢かれるかなみたいな。え違う。
いやそうだと思います。
あのミミズの格好になってノロノロノロのハイウェイに入らしたところを確かトラックに轢かれそう。
はあ、夏場とかよくね轢かれたりしてますよね。
明らかにこう寝袋履いたようなミミズのね。
そうですね。
ちょっと出さない造形でこうちょっと腰のところもしながらピョンピョンしてるんですよ。あれが可愛くて。
足がちゃんとあの膝のところでピクって曲がってますしね。
やっぱり、
やっぱり話を聞く限り、虫を食うのはやっぱりタブーなんですよね。
まあ、一応西洋的なものとか、うん、まあ中国は食ってるから、まあでも和食もあんまり食わないけど、うん、ただまあ、その、懐石とか、では食わないけど、庶民的には日本も食ってましたから、
ですね、稲子に書いてに、ザザムシに、真横に。
ぼんやりした話で申し訳ないですけど、はい、中華料理で、はい、確かね、筒井康隆のエッセイに書いてたんですよ。
はい、
要は、プールに、水を張って、ボウフラを一斉に繁殖させて、
はい、
で、それが蚊に育ったところで、中に大量のコウモリを打ち込む。
はいはいはい、
で、で、中にいる蚊を全部食わせて、
は
い、そうすると、あのコウモリが中でうんこするじゃないですか、
はいはい、
でその糞を洗い流すと蚊の目玉だけ残ってると、
はいはいはい、
でそれに酢をかけて食べるっていう料理が超高級料理というか、
蚊の目玉スープって聞いたことありますね。
まああれですね、嵐山幸三郎の地獄鍋と一緒で嘘系のやつですよね。
そうそう、嘘系です。
嘘なんですか、
あれは。ね、嘘らしいです。
あ、残んないんですか？
その不可能みたいですね、どうやら。
あ、そうですか。
はい、で、嵐山幸三郎の地獄鍋っていうのはあれですよね、豆腐だけを取した鍋に土壌を入れて、で、だんだん温めていくと、土壌がどんどん豆腐の中に逃げ込むから、パカって開けると、良い頃合いでパカって開けると、豆腐の中に全部土壌が入り込んでて、それ一緒に一緒に食うって。僕の知り合いは試しましたけど、無理。
あ、やっぱり豆腐は豆腐で、土壌は土壌で、土壌はピーン。
で、もう普通にポカッカーンですし、まあまあ、それはないと。
そういうことですよね、インディーン・ジョーンズ魔球の王国で、魔球の伝説でしたっけ、
伝説ですかね。
猿のね、頭のこう器の中に目玉がプカーっていうのと、
あ、
大差ないようなノリですよね。
そうですね。
それで、アメリカでしたっけ、虫食いフェスティバル的な感じの大会で、つい最近の事件で。
どんな事件ですか？
自分も詳しくは知らないんですが、ただネットのニュースで斜め読みした程度なんですが、
はい、
何やらゴキブリだかなんだかを、大食い、虫の大食いコンテストっぽい感じでしたっけ？
それで、虫の早食いコンテスト、
ね。早食いでしたっけ、
うん、
大量に食べてお亡くなりになったと。
ほうい
う事件が。
え、虫食いって危ないんじゃないですか？
そうなの。やっぱタブーなのかなと。
あれはね、
はい。声のトーンが。
怖い。
あれはね、報道が大変卑怯なんですよ。
はあ、なんかミミズの調理法とかいう時のトーンと全然違うんですね。
ミミズは。
いう時と。
いやあれね、ゴキブリ食って死んだ、ゴキブリ食って死んだって、そればっかり強調されたんですよね、最初。
はい。
そうですね。
でもね、あの人ね、死んで当たり前なんですよ。
なんであ
の死にますよ。私だって死にますよ。
うん、死ぬべくして死んだんですよ。
うん、いや、まあまあまあ。まあまあまあまあ。まあまあまあ。ま
あの人死にますよね。
いやいや、それは、なんでなんですか？
あのね、ゴキブリを早食いコンテストの前に、
はい。
なんか別の部門にエントリーしていて、なんとですね、安出を100匹食ってんですよ。
ほう。
安出ってご存知ですか？安出。
いや、知ってますよ。なんか、あれ、毒はあるんだったっけ？
なんかね、毒のガスを出す持ってるんですよね、はいはいはい、攻撃物質として、
はいはい、
で普通にだから私たちも絶対食べないんですけども、それを100匹食ったと。
生で、
生でバカじゃないのかと。
ははははは。
食べれるものですか、100匹の量。安
出って結構ボリュームあるんです
よ ね、 でかいですよね、安出はね。
動画でありますけど、本当にもうこう T シャツのこの前をビシャビシャにしながらこう詰め込んで食べてますよね、最後の方って。
あれ死にますよね。
水で流し込みながら食ってるみたいな。
水も飲んでたからちょっと忘れ
ちゃった。しかもその後にゴキブリをまた早食いして。
でもね、ゴキブリはね、確かね、10匹ぐらいしか食べてないんですよ。
はいはいはい。
10匹のゴキブリ食べたって死にません。
まあ、ゴキブリは実はあんまり菌がないとかね。
まあ、菌あっても、うん、その人間の胃酸には勝てないので。
はいはい。
まあ、そんなみたいな。
ゴキブリ。
顎は確かに強いので、
はい、
丸って飲んだらちょっとこう食道を傷つけられちゃったとかはあるかもしれないんですけど、
あいつさんが手長エビを殻ごと食った時みたいな。
あ、なんかあったんですか。
まあまあ、それそっか、じゃあゴキブリじゃなくて安出だろう。
安出ですよね、
あれは。だから、ま、そうですね、ゴキブリゴキブリっていうのフィーチャーでも、これはもう本当に虫モデルさんの聞きかじりで、安出は食うなと、はい、生食はするなっていうのがもう本当に、
まあ両方とも破ってるわけです、しかもそれ100匹食ってるわけですからね。
そうですね、
まあ、あとは僕はもうそれ以前に食いすぎで死んだんじゃないのかなっていう。
そっちもね、
消化に悪いものを食いすぎて。
あれってだから、やらせた方ってどうなってるんですかね。あの後が気になりますよね。まあ、
なんかエントリーする前に自己責任で食べますっての一筆書かせたらしいんですよ。うん、
ああ。
でも結構事故起きてますからね。この、なんか3年、4年前も、アメリカの水早飲みコンテストっていうので、PS3 かなんかが当たるっていうので、で、インド系のお母さんが、子供のために頑張って水飲みすぎて、水って飲みすぎると死にますから、
水中毒。
水中毒。
拷問でありますもんね。
で、ありますよ。だってミネラルのバランスが狂っちゃうんで、それで死にましたね。だからね、ちょっと警鐘を鳴らしていかないといけません。
結果が見えてる
それ
生食はやめろ。
生食
は早食い、大食いは控えめに。
あと、食べる虫も選んで。
選んで。
でも食べられない虫はないって言ってませんでした。
あ、虫、食べられない虫などありません。
ああ
雑草などという草はない。
安出はどう食べればいいんですか。
まあ、安出は昆虫じゃないので。
ああ、なるほど。
あ、差別。そういうことか。ミミズだって昆虫じゃないじゃん。
雲も違うかな。
ああ。
あれおかしいな。
まあ、まあね。まあ、虫っていうのはあまり広く取りすぎるとね。昆虫はとりあえず全部食えると。まあ、虫広く取ったら、それこそ蛇だって虫の一種になっちゃいますからね。日本の文化では。
虫とかも虫になっちゃいますね。
はいはい、そうですね。まあ、まあ、マムシはこの前一緒に食いましたけどね。はい、生きたまま。
ヤマトゴキブリとかも食べられるんですか。
あ、全然大丈夫ですね。食べられない虫は唯一、豆半妙とかだけじゃないですかね。
それは毒的なもんですか。
ね、神経毒を持ってるんですよ。
はいはい。
と言いながら、そのビリビリ感がいいって感じで、美薬に使われたりするらしいんですけど、ゲスですね。
いや、まあまあいいんじゃないですか。まあ、フグの肝を大分県民は食べますからね。うんうん、まあそんな。
あとはね、大体タンパク毒なんで、加熱すると分解されて、口から食べる分には問題ないらしいです。
マムシの毒と一緒ですね。
そうですね。うん、産婦人科に搬入されちゃって、ご主人の。
はいはい。7回噛まれた。もう一回行きたいですね、あの人の話。
ね、
行きたいですけど。まあそうですね。
飲みたいですね。
ええー。あの人飲んだら潰れますけどね、完全に。もう料理中、ずーっと80度の酒。グビグビグビグビ飲んでますから、
ね、ガンガン言ってましたから
ね。でもあれはやっぱりマムシを食ってるからですよね。
そうですね、
で同じように
奥さんの方がね多分ねちょっと ってると。
まあ、やめなさい、そんなことないですよ。
そんなことないですけど、いやいや、だって、ニコニコしながら、かわいい人ね、もう、マムシに噛まれて、産婦人科に運ばれて、ニコニコだったんだからって言って、これは、こういう奥さんに支えられて。
あ、そうですね。いい話じゃないですか。
スネークセンター。奥さんはやっぱりマムシ食ってる。
そうですね。あの、いや、うん、言っちゃってるっていうのは、僕はもう本当に憧れてますよ。
はい、はい。まあ、だからやっぱりそのマムシもだし、まあ、広い意味では虫だってそうですよね。
うん、
虫食ってるのは虫モアゼルさんみたいに、まあ、まあもちろん見た目もね、完全にも綺麗ですし、性格も、あの、ちょっと、
なぜ笑ってんの？今、綺麗まではあの、なんか、歯切れ良かったの
に。いや、虫食っては綺麗になるし。
いい人だなって思ったわけ。
いや、性格もほら、このね、僕は怖くないの中で、ちょっと食物連鎖的に僕より上の人が、来るとは、ちょっと僕も思ってなかったんで。
それはもう、しょうがないですよ。世代交代が。
世代交代っていう問題じゃない
と。年上なんですけどね、
会社の。いや、まあ、まあ、ともかくやっぱり、まあ、セミを食べた少年、ご協力しますんで、しょうがないんで。
いや、じゃあ実写化よろしくお願いします。
はい。はい、まあ、それが、イベントが11月の何日ですか
11月の23日
やからですね。文化の日ですね。
文化の日に、はい、東京中野の桃園会館で、東京虫食いフェスティバルで、はい、虫食い人のお祭りがあるので、はい、そこでぜひその実写映像を流したいですね。
わかりました、うん、じゃあ僕もゲストというか、まあ、ちょい役とかで多分出るとは思う、
はい、主人公ですよ、うん、セミ食べるんですから、
で愛想さんがいじめっ子役で
いじめっ子役でアリに運ばれたり
アリに運ばれたり、
土に埋められたり
愛想さんの方が大変ですからね大量のセミに殺されて、はいまあまあ、それ楽しみにしていただければと。11月23日、桃園ホール。
桃園会館。
桃園会館。はい。中野ですね。虫食いフェスティバルで検索すれば。
あ、もう一発ヒットすると思います。
はい。
すごい。でもね、本当に、女性の方が多くて、
はいはい、
女性の方はもう本当に、気軽に入れるし、男性の方も意外に、男少ないんですよね。
そうなんですよね。なるほどね。綺麗な若いお嬢さんばっかりで、なかなか頑固なんですよ。
本当にだからやっぱ虫食ってると綺麗になるんだってい
う。本当に思います。もう本当
に。だし、やっぱり綺麗な若い女の人の、その今、エッジが効いてる人は、こういう虫食いイベントに来るっていう文化的なね。
はい。まあ一度ね、
意識が高い人
としていかがかなと。
婚活しに来るのもいいんじゃないでしょうか。
なるほどね、はい。まあ。
適当なこと言いました。すいません。
いやいやいや、まあこれを聞いてるナメクジ男子女子。
そうですね。
ナメクジが虫食いイベントにニョロニョロと集まってくるという。
そう感じ。そうですけどね。
いやまあ仲良くやっていくとは思うんですけど、僕は別に戦うつもりはない。すいません、セミを食べた少年、僕は発見しちゃって。すいません、虫混ぜるさん。
ジェラス。
そうそう。先週ぐらいに、もう、もう、虫混ぜるさんから、僕はもう、トモロコシが何やっとんじゃんと。
あ、ごめんなさい、ちょっとイライラしてて。
わしら虫食い動かす気概、こら
お関東虫食い連合と。
お、道具持ってこいって言って、大隅町をこう、米紙に当てられつつ、伏線がこう、もっくん、もくん、もくん。
トモロコシが弱小団体ですからね。一本どっこですから、そのアウトレイジビヨンド的な。
そうですね。僕がもう最後巨大キリギリスで小指を詰めて帰ってくるっていうので、納め。
いやいやいや、まあ、仲良くやってみましょう。
無事入手できて何よりです。ありがとうございました。
まあ、ということでお送りしましたのは、トウモロコシの会会長の吉田祐樹と、
ジャンパーの永田です。
あ、アイソです。
あ、一応アメコミ担当、ヒノです。
そして、
あ、虫食いの虫マーゼル、ギリコです。
はい。では、11月23日のイベント、なるべく来てください。はい。じゃあ、虫食いとオカルトのね、ますますの発展を祈りまして、ご挨拶と返させていただきます。一本締めはしません。音が割れちゃうんで、すいません。虫マーゼルさん、すいません。姉御すいません。わざわざ手を、叩こうとしてます。すいません。はい。はい